あなたの10分を超対策。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年2月3日火曜日、六曜は友引きでございます。今日は節分ということでね、コンビニに行くと恵方巻きとね、あとはあの豆がね売ってましたけれどもね、恵方巻きって関西の方でもうそんなに昔からなかったっていうふうに聞いてますけれども、こちらの関東の方ではいつぐらいかな、だいたい今から 5,6 年前ぐらいですかね、私はコンビニで初めてそんな恵方巻きっていうのがあるっていうのを知って、当時住んでたところで、こんなもんがあるんだということで買って食べたのが最初じゃなかったかな。でそのね、方角に向かってなんかあの一言も喋らないで食べきるというところでね、なんかあの、ま、前最初だから、こっちの方で売られてた頃って結構長いのもあったような気がするんですけど、やっぱり長いのには無理があると思ったのが、ここ最近はね、だいぶ短くなってるのかなということで、ただあの最初その販売されているのを見てですね、まあ、買ったはいいものの、方角がね、ね、どこの方向を向かってどこの方角を向かって食べるのがいいっていうね、まあ、縁起担ぎなのか、運を呼び込むのかっていうのはまあよくわからないですけれども、それがあの例えば東西南北だとか、まああのせめてっていうか、あの8方位、あの普通ね基本はあの4方位じゃないですか、東西南北でね、でさらにまああの東南だとかね、西北だとかね、そういうまあ半分あって、で8方位じゃないですか。でこの恵方巻きで求められてる方角って今年は西南西ですかね、16方位ですよねこれって、まあ16方位どっから来たのかなっていうね、あの占いの世界だと東西南北か、あとは8方位ですね、あの八家のね、8方位か、あと16方位ぐらいですよね、あのなんだネウシトラウみたいなねやつで、12方位、8方位、4方位、8方位、12方位、飛んで18方位かなかなんかだったと思うんですけれども、で、今度あの羅針盤とかでね、使うようなあの本格的なあのところだと32方位までねありますけれども、そのどれにも当たらない16方位っていうねこれ一番その占いだとか、あとまあ気象庁なんかでもそうですけども、そういったところの中で一番中の中途半端なね方角なんですよね。だからどうやってねその方角っていうのを決めてんのかなって思いますけれどもね。であともう一つ思ったのが、まあ、今でこそねスマートフォンで、まあ、Android 端末は知らないですけれども、 iPhone だったあのコンパスがねついてますから、でもともとそのそういうあのコンパス機能みたいなものがね、あのなんだ、ジャイロっていうかね、だからそういうものがあのすでに、携帯のねスマートフォンの中に組み込まれて、例えばあの地図なんかでね、ナビゲートできるような仕組みのものは、そういうあのコンパスアプリみたいなものが標準で備わってるんですけれども、そうじゃない人たちってどうするのかなと。で当時ね、だからその関東の方に来た当時なんかもスマートフォンはありましたけれども、そんなねあのコンパスアプリみたいなものがあったかな、私それ見てその方角向いて食べたのかな。でもそのあの販売してる側の方はそんなあのコンパスアプリみたいなものがあると思って出してないでしょ。だから例えばねおまけでね、あのなんだ、まあ、最初の何個でもいいですよ、限定何個でもいいですよ、そういう方たちにねコンパスプレゼントってなったら分かりますよなんだけどそういうのもなくてね。で東西南北ぐらいだったらその駅の位置とかね、あとその自分の住んでるところとかね、あとまああのお日様が昇る方角だとかね、そこら辺から判断してね、ああ大体こっちの方が北だなとかね、西だなとか南だなとかっていうのは分かると思うんですけれども、でその間を取ってね、あこっちが東北かなみたいなねいうのは分かると思うんですけど、西南西みたいなねそんなのってね普通分からないと思うんですよ。で家にねそんなあの常備コンパスがあるっていう家がねどれだけあんのかとね、あのいろいろとそのハイキングに行ったりですとかね、キャンプしたりですとか、あとあの海に出るとかねいう人のところにはそういうコンパスっていうのはお家にひょっとしたらあるのかもしれないですけど、普通のね一人暮らしの家にコンパスないですから、あの防災グッズはあっても 多分コンパスってないと思うんですよ、そんなに。まあ、あの男の人はね、結構あのなんだキーホルダーにコンパスつけたりとかね、あとなんだ十徳ナイフにあのコンパス付きとかいうのがね、なんかあの良かったりとか、あと時計にねあのコンパスついてるのとかね、そういうのはありましたけれども、そういうの好きな人、男性の中では結構いると思うんですけれどもでもそれもほんの一握りだと思いますよ。そこにね西南西って、で例えばこれね、あのコンビニかなんかが聞き聞かせてね、このコンビニからだと例えば西南西はこっちの方角ですとかいうふうにやってんだったら、ともかくそういうのやってないですからね。だから普及させたいんだったらただ食べるだけでいいじゃんと思うんですけど、 なんでその方角のしかも16方位をね持ってくるのかなっていうのがすごい疑問でしたね、最初ね。なんでこんな方角なのって思ってね、まあ、そういうふうに細かくした方がなんかあの信憑性っていうかね、当たるんじゃないかなって気になるから、そういう細かくしたのかなっていう気もしますけどもねその簡単にはその方角って分かんないよみたいなね。だからその方角をわざわざ自分で探して、でそっちの方に向かうことになんかあのご利益があるみたいなねそう簡単にご利益はねないよみたいなね、なんかそんなところちょっとね一瞬感じてね、最初イラッとしたんですけどねまあ今年はあのちゃんとねコンパスアプリでね西南西の方を向きながらね食べましたけれどもねあとまああの豆もついでにね食べましたけれどもね、まあ豆の話でもちょっとあの一つしたい話があるんですけれども、時間も時間なんでね、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナー、こちらの方をね進めていきたいと思いますけれどもね、今回紹介するのがですね、トゥモローワールドっていう、確かあのもうじきトゥモローランドだかなんだかそういうタイトルのねディズニー映画が、SF 映画が来るかと思うんですけど、そうじゃなくて、今回紹介するのがあの2006年の、イギリスアメリカ映画のトゥモローワールドですね。現代がチルドレンオブメンという作品で、これは原作は、あそうか、原作が P.D. ジェームズさんの人類の子供たちと、まあ、これチルドレンオブメンっていう、まあ、あのその現代のまんまですよね、っていう、まあ、一応小説はあるみたいなんですが、こちら監督がアルフォンソ・キュアロンっていう、これがですね、私もあのアルフォンソ・キュアロン監督の映画っていうのは私の中では当たり外れが確かあってですね、例えばだからあ、まあ、有名なとこだとハリー・ポッターとアズカバンの囚人とかね、いうのがあるし、あとまあ最近だとパンズ・ラビリンスの制作もやってますね。あとゼログラビティですね、最近だと有名なところだとゼログラビティですね。私なんだろうな、前何で名前知ったんだっけな、リトルプリンセス違うな、最も危険な愛し方、あとタブロイド、リチャード・ニクソン暗殺を企てた男、まあいろいろあるんですけれども、トゥモローワールドは私の中ではとてもうねる映画なんですよ。まあ、あの結構あの見た方の中では賛否両論あったみたいですけれども、一応あの第33回サターン SF 映画賞っていうのもね受賞されてるんですが、まあ、あの平たく言っちゃえば SF なんですけれども、どういう SF かっていうと、もうちょっとした近未来で2027年が舞台で、もう子供が生まれない世の中なんですね。出産能力が失われて18年間にわたって全く子供が生まれないということで、さらにその世界各国で内戦だテロだあって、壊滅してるところで、イギリスだけはその軍事力で徹底的に抑圧してその秩序というものを維持していたんですね。なんだけれども、その世界からその大量に不法移民というのが押し寄せてきて、その日に日に治安が悪化していく中で、世界最年少の青年っていうのがアルゼンチンで殺されちゃって、なんか国中絶望に詰まられるんですよ。でそんな時にその子供がね、生まれているらしいというなんかあの噂があってですね、でそこでそのなんだ、このあらすじの中にはそこら辺あんまり触れてないな、そうだ、子供を身ごもった女性がいて、その出産に向けて、その無事にね、その彼女を出産させようというお話なんですけれども、これね、だから今の時代ね、また見るとね、なんか当時多分ね日本で見てもそんなにピンとこなかったと思うんです。イギリスは結構ねテロだ難民だとかそういう問題があったんでね、そこら辺をそういう映画にするっていうのが非常にリアルな部分があったと思うんですけど、いよいよ日本もねそういうのに巻き込まれそうなところにまで来てますからね、今またねこれ見たらねいろいろ感じるところがあるんじゃないでしょうか。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。